にちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はまあ阿部ちゃんがなんだ、AI にどういう風に指示を出せば、まあいい感じに AI が動いてくれるかっていうのを話したいということなんで、まあちょっとその話が、できればなという風に、思っております。どうしようかな。
なんか
じゃあ、お互いなんか、どういう考え大事にしてるみたいな話をし合って、
はいはい、
ディスカッションするみたいな感じで、
うん、はい、
大丈夫ですかね。はい、じゃあこんな感じでいきましょう。じゃあ僕からいきましょうかね。
うんうんうん。
まあ、僕はなんか最近スキルでね、ちょうどまあエージェント向けのプロンプトを作成するスキルみたいなのをまあ作ったんですけど、うん、なんかその結構いろいろ AI から質問が来たりとか、まあ、するときに、まあ、割と大事にしてることは、まあ、それのこう背後にある背景みたいなのを、まあ、きっちりと伝えると、まあ、例えば、そうですね、なんかこういうことやめてほしい、こういうことやってほしい、こういうことを意識してほしいみたいな、まあ、具体的な話を書く、
うんうんうん、
とまあそれをじゃあなんか全部網羅しないといけないのかみたいな、いろいろなケースを網羅しないといけないのかみたいなことになってくると思うんですけれども、なんかそうした時に、まあこういうのはやめてほしい、こういうのはやってほしいみたいなことを書いて、でこれはあくまでも一例だということを伝えて、でこの背後にある背景としては、こういう考え方にのっとって考えたものであるみたいなので、一個全部をなんかその一つの考え方でその具体で出したものを横串で刺すみたいなことをまあしてあげると、なんか AI 側も割となんかそのちゃんと理解してくれる。なんかそれを逆にしないと、なんか世間ではこう言われてるからこれはアンチパターンだとか、そういうことをこう言われたりするよね、やっぱり。なのでなんかそこの裏側にある背景含めてまあしっかりとまあ、伝えると、いう、うん、まあ例えば、まあ、僕だったらそのこうエージェントのモデルが、進化すればするほど良くなるっていう余白は持たしておきたいっていうのが前提としてあって、結局きつく縛りすぎていると、うん、なんかモデルが進化するとなんか逆にこう縛っていくから、そのモデル自体のポテンシャルを抑制するみたいな方向に振ることになると思うんですよね。そうするとモデルがアップデートするたびにメンテナンスをしていかないといけないみたいな感じになっちゃうと思っていて、なのでまあそれはけど手間だから、で AI エージェントに AI 向けのプロンプトを考えさせると基本的に安全側に倒そうとするんだよね。よりきつい縛りをとか、まあ、プログラムで縛ろうとか、まあ、場合によっては、みたいなのがあって、それを避けるために、まあ、その今の考え、その前提としてモデルがより良くなっていくって言った時に、縛りすぎてたら可能性を殺しちゃうよねと。だから、自然とこう AI のそのサービス自体、サービスとか仕組み自体が、AI のモデルが頭が良くなれば良くなるほど、勝手に頭が良くなっていくよねみたいな前提を持って、そのまあ仕組みであったりプロンプトを考えてほしいみたいなことを一個入れると、もうそのやってほしくないことは全部やらないでくれるみたいな状態になるから、まあこのなんかちょっとメタ的な一個こう上の概念としてなんかやるみたいな、伝えるようにするっていうのが、まあこれだけどスキルとかに落とし込むことが多いけど、毎回毎回そこまでやったりはしないけど、まあ、だしなんか一発では出てこない。やっぱ何回か問答して、その結果こう、AI にどうしても伝わらない部分がやっぱ出てきて、で、これなんで伝わらないんだっけって考えたときに、
もう一個こう、そうだね、
そうそうそう、背景みたいなのを話すっていうのが、まあ、まず一個で、もう一つだけあって、あと気ぃつけてることというか、まあこれもまあな、似てるっちゃ似てるんだけど、なんかその AI に、まあ、やり取りを問答してる時の話かな、まあ、プロンプト一発ドーンっていうことは基本的にないと思っていて、問答してる時に、認識の齟齬があるかどうかみたいなのを、なんか AI が今どのスコープでものを見てるのかみたいなのは意識するようにしてる。
ああ、それ確かにやるわ。
そう。まあ、例えば、まあ、最近で言うと、その、組織、まあ、マルチテナントの、まあ、SaaS の仕組みをちょっと想像してみてもらいたいんですけど、マルチテナントの SaaS の仕組みで、まあ、テナントごとにしか情報が取れないのに、テナントを切り替えても、そのセッションが引き継がれてるのおかしいよねっていう問題提起を、まあ、仮にしたとするじゃないですか。そうした時に、まあ、AI はスコープとしてはどっちかに偏ると思っていて、まあ、なんかそもそも取れない方がおかしいよねみたいな話と、その、テナントをまたいで情報取得できた方がいいはずなのに取れないのがおかしいよねっていう話と、あとはテナントでその分離しているのにもかかわらず両方ともにセッションが露出しちゃってるみたいなのがおかしいよねみたいな話のどっちかに捉えると思うことが多いと。まあ大体そうだけど。で、まあやり取りしていく中で、まあ、AI 自体は、まあその露出しちゃってる方が悪いっていうふうに思い込んじゃってるので、まあそれを抑制する方向に行こうとすると。けど、そうしたときに、あ、この AI は今こいつはこっちのスコープで話してるんだなって思ったときに、いや、そもそも待てよと。そもそも前提として、取れるべきものが取れてないことの方がおかしいんじゃないみたいな話を差し込めるかどうかみたいなのが、なんか AI が最終的に自分の思ってる方向と同じ方向に着地させれるかどうかの割と要になることが割と多くて。
はいはいはい。
なので、なんかどういう感性にのっとって AI が動いちゃっていってるのかっていうのを常に意識するみたいなのは結構大事かなっていうので、まあ、この2つが結構、まあ、僕の中では強く意識してることって感じですね。
まあ、でも確かにそのなんだろうな、今その AI が認識していることを多分、まあ、説明とかさせることによってずれてないかっていうのを多分検知しながらやっていくとかだと思うんだけど、僕も結構そのデザイン、僕結構やるのがデザインを組んでもらってる時にやってることで、だから単純にこういう風な画面設計にしてほしいとかって伝えて分かりましたって言われたとしても、 AI がどこに対して認識していてどうなるべきかみたいなのを描けてるかどうかはなんか、僕らの方も分からないっていうのがあって、そうなってくるとその画面上にどこに問題があってどうしたいか、どうするべきかっていうのをなんか説明させることによって、なんか僕もそれを認識できるし、 AI もそこにもう思考を一旦ロックできるというか、ゴールをこう決めることができると思ってて、その出力をさせることによってより強くゴールを決めることができるようになると思っているので、なんか割とそういうふうに説明させた上で、まあ、もし間違ってたんだったらちょっとそもそもなんか会話のターンを戻ってやり直したりとかするし、合ってるんだったらその出力された言葉をまあそのままもう実装として落とし込んでもらうっていうのをやってみたりして、まあ、ちょっと、まあ、似てるかなとは思ってるんだけど、なんかそういうことはやってる。あとね、さっき最初の方に言ってたそのなんかいくつかこう例を挙げた時にそこにもう固定化されて、それを全て網羅しようとしてしまうので、これはあくまで例ですみたいな話を伝えるっていう風に言ってたじゃないですか。僕がやるときに、なんか同じようなことを僕もしてて、これはあくまで例ですよっていうこともあるし、なんか逆にもう、例を挙げないっていうのをたまにやったりしていて、なんかもう例を言うとそこに思考がアジャストされるっていうのがすごい強くあって、もっとこう、 思考を狭めてほしくないというか、広く考えてほしい時とかは特に、なんかどうなんだろうな、ちょっとうまい例が思い浮かばないけど、理想のなんかこうあってほしいなみたいなのを掲げるだけ掲げて、その中身の細かいことについては一切触れないで考えてもらって、そういうのもちょっとやったりしますね、見てることで。
けどなんか理想も、なんか個人的なその理想の背景にあるなんか権威というかがあるから、なんか どのレイヤーに行こうが、それはあくまでも具体でしかないというなんか感覚があるんですよね。なんで必ずやってほしいことが どの流度であれ、なんか割とその背景は伝えるっていうのがマストかなっていうふうに思って、だからなんかそうなんですよね。だからその具体を伝えないってなったとしても、その抽象度の高いものに至った背景は伝えるべきで、そこが考えになるから、なんか どこまで抽象度を上げても抽象、さらなる抽象化っていうのは存在すると思っていて、
そっか、究極言葉にな
った瞬間具
体みたいない
い感じにしてぐらいしか言えなくなっちゃうから、意外となんかこう全てにおいて言えることかなっていう風になんか、まあいい感じに仮にしといてって言っても、自分がこのいい感じにって言ってる背景はっていうことを言い出すと、結局その背景は語れるっ
ていう、はいはい、まあ確かに。
そうなんで、こうなんだろう、フックは与えるけど固定化しすぎないみたいな取り組みは結構必要ですよね。
まあそうだな、それで言うとなんかさっき言ってたそのフックを与えるとちょっとなんか似てるのかなとも思うんだけど、僕がよく意識していることは結構先回りして考えて、その AI にこういうふうに指示を与えた結果、 AI がどういうふうに思考を巡らせてどんな回答を出してきそうかみたいなのを結構意識するように最近はなっていて、なんか普段自分が単純に思ってることを語る場合は絶対言わないようなことをあえて AI に指示することで、それがなんかフックみたいな形でなんか誘導する、なんか遠回しにこう誘導してAI からなんか求めている回答がどうやったら引き出されるのかなみたいなのをすごい意識してなんか考えるように、指示を与えるようになったかなと思ってます。で、まあ例えばなんですけど、まあすごくこれはよくあることだと思うんですけど、なんか指摘を AI にした時ってなんだろうな、すいませんでしたとか、こういう考えが甘かったですみたいな話にこう陥ってしまったりとかっていうのもよくあったりすると思うんですけど、なんか単純に謝ってほしいわけではない、なんかまあこれは結構最初の頃にもなんかプロンプトで質問用のプロンプトを作った時の話を結構なんかこの AI 駆動開発部の日常のラジオの中の最初の方の話の中エピソードで話したりもしてたと思うんですけど、なんか、なんか求めてるのはこう質問とかした時に求めてるのは謝罪じゃないのに結構謝罪してきたりする癖が、まあ、当時 AI とかにあったりして、なんかそれを回避するためになんかあえてこう謝罪は求めていませんみたいなことを当時はこう直接的にこう指示していたりとかしていたと思うんですけど、なんかどっちかっていうと最近はなんかそのまんま指摘を指摘として与えるのではなくて、なんだろうな、なんかそのフックみたいなところが結構僕も近いのかなというか似てるかなっていうふうに感じてるところがあるんだけど、なんか僕はプロンプト、まあ、AI に指示を与えるときに結構気にしているのが、 AI がその発言によって結構こう僕の指示によって誘導されやすい傾向が当然ある、まあ、指示に追従してしまうっていう癖が強いかなっていうふうに思ってるからこそなんですけど、まあ、結構こうその指示を与えた結果 AI がどう感じて、まあ、何を認識して、で結果的にどういうふうに回答を返すかっていうところを強く意識して、 プロンプトは書くように、まあ、指示は書くようにしていて、例えばそうだな、やっぱりこういう懸念があると思うんですけどどうですかみたいな話をすると、やっぱりその懸念についてをまず正当化することを先行して考えてしまって、まあ妥当ですよみたいな回答が返ってくることが多くて、でもそれって僕からしてみれば本当に懸念があるのか、実は懸念としてもほとんどないものなのかみたいなのを一緒にこう議論したかったりすることがするので、なんかどっちかっていうと、なんか懸念はありますかみたいな質問をするというよりかは、なんか今この状況においてあなたの中でまあ、より良くするためにはどう考えたりしますかみたいな、なんかもうちょっとこうその発言に誘導されないように、なんかワードをあえて伝えずに、もう少し広げて考えてもらえるような指示を与えたりとか、あとはまあ今なんでそういう質問しているかというと、まあこういう背景が、まあこういうふうなところを理想としているからですみたいなことを伝えたりすることで、なんかその本来は懸念を聞きたいんだけど、そこにはフックされない、まあフックされないようにするときもあるし、あえてフックさせるように指示を与えたりとかっていうのを結構気にしながら話したりしてますね。
ああ、なるほど。ああ、それで言うと俺多分なんかその時、そのタイミングの時は、うん、あれだね、どっちかというとその別セッションにそのセッション読み込ませて、新しいやつにフラットに分析してくださいっていう、なんかもうそのセッション自体にすでにこう思考性がついちゃってので、別のセッションを立てることが多いかもしれないですね。だから今の阿部ちゃんの話聞いて、そういえば俺そういうことしないなってなんかちょっと思って。
ああ、そうな
んだ。あんまり謝られたこともあんまなくて。そう。
俺結構ここの部分が間違ってますとか、ここなんか実装としてあまり良くないのでこうしてほしいですみたいなのを言っていたりすると、
うん、
なんかそれはすいませんでしたとか、あとは前提がちょっとここ食い違ってますよねみたいな指摘とかを多分、うんうん、結構繰り返ししたりする時もあるからかな。なんか
その多分そのセッション、同一セッション上、俺ちょっとずれたら多分別セッションに切り替えるから、
うん、あ、はいはいはい、
なんかそう、なんかそういうのもあるかもしれないですね。
うんうんうんうん、
うん、
でも結局あれかな、セッション切り替える時っていうのは、まあその過去のセッションを見てもらったりして、
そうそうそうそうそう、うんうん、この人がこういう分析してるんですけど、それに対してフラットに分析してくださいみたいな、で自分がまあおかしいと思ってる部分がその時って必ず存在してるわけじゃん一応、
うん
うん、よりよくって思ってるってことは何か不満に思ってるっていう状況ではあると思うから、なんで、うんうん、まあこの辺とかこういうところとかも含めて、なんかもうちょっとフラットに大きくなんか全体を俯瞰してみてくださいみたいな感じで言うと、その新しいセッション化すると他人だからもうなんか、
ね、
その自己責任とかそんな話じゃなくて、
うんうんうんうん、
一番本質的な回に至りやすいみたい なんかそういう、
確かになんかその思考がロックされてるかどうかみたいな、そのセッションの中で会話の積み重ねで思考がロックしたりするっていう話以前に、なんか AI 自身も自分が喋ってるから間違ってたかもしれないみたいなところをに対してこう、なんだろう、責任みたいなものを感じて逆に防御的になるから、逆にこうセッション別にすることでもう他人が喋ってる話に対して俯瞰して捉えて、
うん、みたいな、そうそうそうそう、
返してくれるみたいなね、
そうそう、そういうイメージかな。なんか多分その、まあ、AI に性格はないと思うからあれだけど、
うん、
ベンチマーク上そうだと思うよね。ベンチマークを良くしようとしたらやっぱこう合ってることが重要なわけで、多分自分のやったことに対して、うんうんうん、まあ、そう考えると合ってる方向、なんか自分がやったことが合ってる方向に行くっていう、なんかある程度こう重み付けみたいなのをされてるはずで、多分内部的には、
うんうんうんうん、うんうんうん、
まあ、人もまあ一緒だけど、結局バイアスというか自分の、
うんうんうん、
自分がの選択が合ってると思い込みたくなるっていうのはまああんま変わんないと思うけど、 まあ多分、なんかそう、そういうのが多分、裏側では聞いてるだろうな、みたいな感じがあって。まあちょっとプロンプトというか、そのメッセージ、やり取りの仕方的なあれとはちょっとずれるかもしれないけど、もう割り切って別セッション立てるみたいなことは、よくするな。なんかちょっとでもそういう文脈が転換しそうなタイミングは絶対に別セッションにしてるね。
ああ。だから、ね、僕が動かしてる時のセッションのこう、並列の数と、山ちゃんがこう、動かしてる時のセッションの並列の数というか、一緒に、同時に立ち上がってるセッションの数では、なんか倍ぐらい違うなって感じてた
ん
で、
うん、
なんかそういうのも結構あるのかもね。僕は結構。
それはあるかもね。
根本的に間違ってそうだなとか、
うん、
っていうのが起きないとあんまり切り替えるところまでいかない。あとはまあ、AI もたまに外れっぽいモデルを引いたりする時がある感覚があって、もう初手から全然トンチンカンに行っちゃったっていう時とかはもうもちろん変えたりするんだけど。
ああ、そうだからなんかその多分くじ引き的なところもなんか多分俺のところの認識では自分がそうあってほしかった認知モデルと、その自分の指示によって、その AI がこう振る舞おうとしたみたいな認知モデルとか、その自分のこう探索する知識のスコープとかが、あ、なんかこっちの指示として、なんかミスった方向に引きやすい指示の仕方してたんだな、みたいな感じに近くて、だからなんかその文脈とかが変わるタイミングって、なんかメンタルモデルごと変えないといけないこと、もう結構あると思っていて、なんか前話したその、開発者がよく、まあ、起きる、まあ、システムをこう考える時のその モデルとかそういうのの考え方とか、そういう時に考えるメンタルモデル的なこう何て言うのマインドセットみたいなのと、そのそれを UI に表出させる時にユーザー逆方向からユーザー視点で見た時のこうモデルっていうのは、こう直感的に自分がしたい方向性から認知していくモデルと、開発者がシステムを開発するこう DB とかからこう考える、その核伝板的に考えていかないといけないからっていうのは、なんかメンタルモデル的にこう切り替えないといけないタイミングがどっかのタイミングであって、だから多分そこは多分ある程度なんだろう、 UI とか UX 考える人とシステム開発者っていうのはそのフェーズを切り分けないといけないっていう多分前提としてあると思うんですけど、なんかそういうのがなんかすごい多分細かくいろんな、まあそれはなんか今のはすごい分かりやすく、システムを組むときと UI UX を考えるときは、まあもちろんその表出させないといけないモデルが絶対に違うわけだから、でそれを多分なんかその、例えば開発者がそのシステム的な思考のままバーってこうボトムアップで作り上がっていくと、多分 UX が全然考えられてないよねみたいなものになっちゃったりとかみたいなのが、まあよく見る多分事象だと思うんですよね。でこれをどっかで一回一日置いてメンタルモデル切り替えて、今日は UX から考えようってしたら多分そうじゃないくなるはずだと思ってて、なんか そういう感覚で結構切り替えてるって感じなのかな。
まあ確かに。
だから、そう。だから調査フェーズと分析フェーズと整理するフェーズと実装計画を策定するフェーズを全部セッション変えたりするもんね。結構絶対に成功させたいなみたいな時は。
あ、そうなんだ。例えば確かに今言われてすごい確か納得感があるというか、まあなんかバックエンドの開発とかしてて、まあ、データベースから考えていくと、もうデータベースを管理するための画面が出来上がるみたいな。
そうそうそうそう。なんかデータベース、
そうです
ね。ユーザーとかじゃなくてデータベースを管理しやすいためのモデルとして UI に表出していくから、まあそれは確かにユーザーフレンドリーではないよねみたいな。で、
確かにね、
そことバッティングするから多分、まあそのいわゆるビジネスサイドとか、まあ、UI UX 考える人とエンジニアサイドが揉めるみたいな組織が多いみたいな。
あー、なるほどね。
だって2人ともその話してる起点が違うから。
確かに見てる世界線がもう違うというか、見てる方向性が違うからね。
そうそうそうそうそう。うん、なんか核としてるモデルがそもそも違うみたいなのがあって、でそれは例えばなんか調査して分析させるのも、調査フェーズっていうのは発散フェーズで、より多くのものをよりこうフラットに収集して、事実情報をこう バンバン入れていくみたいな感じの状態、
うんうんうん、
発散フェーズから次分析すると、その中で最適解なんだっけっていう風に次収束させるフェーズに入るけど、これをなんか調査分析お願いしますみたいなんで言うと、調査する時のメンタルモデルと分析する時のメンタルモデルは真逆の方向に向くはずなのに一緒くたにやるから、調査したして全部情報が揃った上で分析をお願いしますって、まあ1セッションにやるにもそうするし、なんだったら調査するだけさすみたいな感じで、うんうん、で、こんな感じの調査状況になっているんですけど、分析してくださいっていうのを別セッションにお願いするみたいな感じの。
ああ、確かに。なんか言われて、それを考え、その話をされてみると、確かに単純に調査した時のセッションと、それを元に分析してもらうセッションって、まあ一緒でもいい時もあると思うけど、分けた方がより良い結果が得られそうなんだろうなっていうのはなんかあるね、
うんうん、
なんか僕のイメージだとずっと調査させたらその時いろんなものを認知知覚しているので、そのコンテキストを有効活用した方が分析ってより深く分析できるんじゃないかな、
う
ん、
はいはいはいはい、だそれはだからユーザーからすると楽っていう話よね。だって そこで得た事実情報を全部整理させて次の AI に引き継ぐのって結構めんどくさい。
まあめんどくさい。そうだね。
うん、そうそうそうそう。だからユーザーからしたら楽っていう話なのかなっていう気はする。
はいはい。まあ確かに。
そう。
まあもちろん分けなくてもいい成果得られる時もあるけど、分けた方がきっといいんだろうな。
まあ、だからより確実に進めたいときは多分分けた方がいい、
うんうんうんうん、
だからなんか今この作業をしてもらうのにどういうメンタルモデルが必要なんだっけみたいなのを結構多分ずっと考えるみたいな、
うん、うんうんうん、あ、なるほどね、
まあ、あとはあれよね、その AI がもうすでに知ってるだろうコンテキストっていうのがあるじゃないですか、その名称としてもう概念として知ってるみたいな、なんちゃらの法則とかもそうだし、うんうん、こういうデザインフレームワークみたいなとか、それをあえてこう事細かにルールにしないっていうのも結構大事なのかな。
まあそうだね、なるべく一言で全てのその情報を与えられるのであれば、もうすでにモデルが持ってなんだろうな、モデルが持っている情報を有効的に引き出してもらうみたいなね、
そういう技としてなんか暗黙的にそういう風に明示するみたいなのは多分結構、うんうん、まあ、あるあるというかやる必要があるよね。
うん、まあ確かに、まあ、テストしてもらうときにテストのやり方をステップバイステップで全部説明するよりは、まあ、TDD とかの原則に基づいて実装なんか検証してくださいみたいな言うだけで終わるとかね。
うんうん、うんうん、そう、なんかけどそこが結構なんかその AI のさ、なんだろう、認知としてさ、うん、この考えなんか それをこうどういう考えがあるかなみたいなのを例えば考えさせるとか収集させるときとかに、いやなんか AI 時代それなしでしょみたいななんかのもあったりして、
あ、まあ確かにね、
うん、だから結構なんかそのこういう時はこの考え方、こういう時はこの考え方、こういう時はこの考え方で、その上でさっき言ったなんかその裏の背景としてはこういう根本的な考え方があるから、使うフレームワークはケースごとに違うんだけどこの前提の考え方だと一貫してるよねみたいな状況を、
うんうんうん、
まあこれは多分人間側がうまく多分設計させないといけないというか、
うんうんうんうん、
まあ、これはスキル設計みたいな話なのかな、どっちかというと。だからなんか最近あったのがあれですね、そのなんかタスク思考型とオブジェクト思考型のデザインパターンみたいなのがあって、
うんうんうん、
で、まあ、タスク思考型って、まあ、いわゆるこうタスクをこなす上で例えば登録するから登録するじゃあ何をみたいな感じでこう画面の階層を踏んでいくパターンで、
うんうん、
でオブジェクト思考型っていうのは、まあ、その何をっていうのが多分登録するっていうのが例えば請求書と、まあ、スタッフと、
うん、
まあ、例えばシフトみたいな感じのやつがあったらシフトとスタッフと 請求書をまずはユーザーに見せて、その中で登録するっていうことを選ばせるみたいな、うんうん、逆にだからタスク指向型は登録するを押してから人なのかシフトなのか、
うんうんうん、
請求書なのかを登録させるのを選ぶみたいな。で多分今回のパターンで言うとオブジェクト指向型の UI の方が、まあ、結構多分合ってる、適切にだっていう風になるんですけど、でも一方でなんかその場合によってはタスク指向型の方が良かったりする。例えば、まあね、シフトとシフト提出と、まあ、だから働けるよっていう提出と休暇っていう提出が、まあ、あったとしたら、提出するシフトなのか休暇なのかっていう風にタスク指向型的にやってもらった方が、まあ、UIUX 上いいよねみたいなとか、うんうんうん、みたいな感じなので、なんかこの2つの概念で全く別々の概念としてなんか取り扱われたりして、だから基本的にオブジェクト指向型の UI で考えてくれみたいな、なんかなんかことを例えば言ってると全部オブジェクト指向 UI なんか定義されてる感じになるから、いやそれはちょっとおかしいよねと。だからなんか条件分岐を考えないといけないみたいな、
うんうんうん、
そこが結構
シンプルな機能とかだったらね、タスク指向で十分だったりする時もあるけど、
そうそうそう、
とか
多すぎるとみたいなとか、
うんうんうん、
うん、多い場合は、うん、
そう考えると僕全然タスク指向とかオブジェクト指向って、まあ、あの時あの以前ね山ちゃんに教えてもらって、あそういうのあるんだと思ったけど、
うん、
AI に指示を与えるためになんかどういうこう引き出しというか手玉としてワードを持ってるかっていうのも結構重要になってくるんだなみたいなのは、
うんうんうん、
開発をしてる時にこういうのがよくパターンとしてあるんだけど、なんか世界ではなんかそれを言い表すようなあの、
うんうんうん、
概念ってありますかみたいなことを聞いて、
ね、フレームワークみたいなね、
がね、そう何々の原則みたいなありますかって聞いてくると結構やっぱ探してくれるじゃないですか、
うんうん、
まあ、でそれを元になんか自分が求めているのに近い原則とかを見つけてそれを伝えてあげると、なんかその一言で一気に解決したりするからみたいなのはやっぱ重要になるんだろうなみたいな感じます、
ね、うん、でもなんか俺ここで一個なんか引っかかりっていうか罠があると思ってて、うん、まあ、今のその阿部ちゃんのことだけを聞くと、一般的にはこう知識がを蓄えてる人の方がいいというふうにこう傾くと思うんですよね。いろんな、なんかフレームワークを知ってる方が判断がしやすいからっていう風に傾くと思うけど、俺結構それが罠だと思ってて、探索フェーズにおいては自分も知ってることはあるんだけど、おそらく知らないこともいっぱいあるだろうっていう、なんか初心に帰ってわーって探索してもらって、でその上で、そこのバーって拾い上げられた情報の中からそれを理解するために自分の今持ってる知識っていうのを保管材料として、なんか物差しの一つのメモリとして使う、あくまでも使うだけってしないと、こうなんか自分が物知りだみたいな感じの、例えばこう辞任があったとして、でその結果人は調査フェーズを差し込まなくなるんですよね、ここで。
確かに、
そう、だからこれ結構罠だと思ってて、だから自分のなんかその知識量っていうのは常にどれだけものを知ったとしても足りないものであるっていう前提を持って、けどそれを収集した時に把握するためには時には自分が今までこう得た知見とかを物差しに使って、あくまでも知識をこう理解するための材料の一つとだけみなして、全部フラットにこう考察していくというか、今これ何がいいんだっけみたいなところっていうのをしないといけないから、
うんうんうん、
なんか単純にこう知識量がものを言うとなると、俺はなんか変に知識を持ってる人よりもうフラットに初心、うんうん、なんか全部こう見切れる人の方が強いなみたいな感覚になる。確かに、そう、
それはでもそうだ、なんかスペシャリストコス、スペシャリストであればあるほどなんかその自分の知識の前提にこう縛られてしまうというか、 感覚はあるかもしれない。僕もなんか山ちゃんと話しててたまに思うのが、
うん、
まあ、僕はシステム開発を基本的にずっともうしてきたので、まあ、大体こういう開発をするときってこういう原則だよねみたいな前提でもうスタートしてしまうことが多くて、まあ、やっぱり AI の指示もまあこうしてくださいみたいな話で結構スタートしてたりすることが多いんですけど、なんかでも一方でなんかいろいろ調べてもらったらこういうのあるみたいなんだけどって言われて、うおーマジかみたいなのがたまに山ちゃんからね、
近道みたいなやつね、
そうそうそうなんか全然わかんないけど聞いてみたらこんなのあるらしいんだけどって言われて、あ、そんなやり方があったんだみたいなのをたまにこうねあるからこそ、なんか今までっていろんな経験を積んでいろんなパターンを自分の中に醸成していくことで、まあ、スペシャリスト的になんかいろんなことができるようになるみたいな感覚でいたんですけど、うん、なんかその感覚を持ち続けていると逆に糧になるんだなっていうのを強くその時感じましたね、う
んうん、だからなんか僕が思うに一番最強パターンはその今までスペシャリストでやってきた人が自分は無知であるっていうことを自覚して、その上で AI エージェントとかにいろいろ調査をさせてもらった結果を、自分の今まで持ってきた経験とか知見を活かしながら、より早く理解できて、より精度の高い、これが一番本質的だろうみたいなのを見つけれるっていうところだけに、その知識と経験を活用して、取捨選択をしていけるっていう人がもしいたなら、その人が多分この今の AI 時代最強なんだろうなみたいな。
確かに。でもなんかこうここでまた難しいなと思ってるのが、なんか AI 時代の例えばこう開発の話に限って言うと、人間がコードを書いてた時代のコードの書き方ってあくまでも人間がこう認知できるその幅が AI よりは当然すごく狭いがゆえに、その整理が原則として良いとされているみたいな、その大前提があって、もう脳のなんか思考回路的にも常にそのコンテキストを狭めることにすごく集中してしまうことがあって、例えばま
あ
DDD とか、まあいわゆる世界でさ使われているような開発の考え方、まあ、オブジェクト思考とか DDD とかいろんなデザインパターンがあるもの全部なんかコンテキストを狭めて影響範囲を狭くするみたいなところに思考してしまってて、それをアンラーニングして AI と会話しましょうで会話するじゃないですか。結局、うん、良いなって思うのはその今まで良しとしてきたものにこう、
なるほどね、
自分が良いと思うのがそっちにアジャストされるっていう。
ああ、なるほど。 AI コーディング時代じゃない時にコーディングしてるがゆえに、そのベストプラクティスだと認知するバイアスがすでになんかそっち側にかかりやすくなってるみたいな感じなのか。
そう。でも AI 時代ってもうなんか DDD とか関係なくてみたいな、もうアーキテクチャの考え方自体ももう変えなきゃいけないじゃんみたいなフェーズも、うんうんうん、にも来てるとは思ってるので、なんかそう考えると、うんうん、なんか本当に何にも無知の人がどう開発したら円滑に進むのかってゼロベースで考えた方がもしかしたらいい、
本質的にね、
本質的にそうたどり着く可能性が高かったりするんじゃないかな。
そう、それはなんかちょっと僕の中ではなんだろう、人の認知ってあの、
うん、
相対的だと思うんですよね。だから、うんうんうん、関係性だと思うんですよ基本的に。だから自分が持ってた知識を柱にしてそれと比べてどうだろうだと思う、
うんうんうん、
基本的には、
うん、
でだからそこの柱がある人の方が、まあ、もちろん多分バイアスとかがあるっていうのはそれは副作用的な話であって、別にその柱を持っててもノンバイアスにできる方法は多分あると思っていて、だから結局どこまで行ってもなんか 俺のもう最強パターンはやっぱりその柱を持ってる人がノンバイアスに思考できるっていうパターン、本質って何なんだろうっていう風に思考できるパターンがやっぱ最も最強なんだろうなっていうふうに思っていて、あ、なんかだから例えば俺がさ全く全然知識がありません、だからこそゼロベースでフラットで考えれるっていうのはまあそうなんだけれども、けどもともと人間がやる前提だった時にこれがベストプラクティスだってであって、それが AI エージェントをベースとしたコーディングになった時にあのこう変わったから これが本質だろうっていうふうにはなんないんですよね。
ああ、うんうんうんうん。
そうそう、だから比較対象じゃないんですよね。けど、
うんうん、
人の思考は基本的に、だから僕はそれの代わりに、なんか羊と、なんか前言ってた羊とか料理とか、
うんうん、
なんか今までの自分の経験を、ある種の柱と見立てて、できた、
うんうんうんうん。
で、そこから相対評価しながら、こう進むっていう、手法を多分取ってると思ってて、
うんうんうんうん、
けどそれはあくまでも開発分野じゃないものを相対的に柱とこう擬態化させて柱として、
うんうん、
で考えてるみたいな思考法だからあくまでもやっぱフェイクなんですよね。
うんうんうん、
そう。だからそうだからそういうまあ もちろんそういうパターンからこう全然なんかまた全然違う世界が見えるみたいなこともあると思いますけど。基本的にやってること、なんかどんだけゼロベースって言っても、安倍ちゃんからすると僕がこう、すごいゼロベースで考えてるって見えるかもしんないけど、僕は僕の中にある経験を通して、相対的にそれを見て、その物事を見てるっていう。
うんうんうん。なるほど。ってことは、まあ、やっぱり柱とバイアスっていうのは、まあ、違うものであって、
あ、そうそう、柱がなんかもっと
こう本質をついたこととして何が大事なのかっていうのを持ち続けているところ。
物差しなのかな？どっちかというと物差しの目盛り。だから人はこう長さを測るときにさ、目盛りがないと測れないわけですよね。で、うんうん、物差しがなくて測れる人っていうのは手の長さが何センチぐらいだっていうことを分かって、それをこう柱として、
うんうんうん、
だから物差しとして、こう、見るわけじゃないですか。だからそこの距離感とかそういうのっていうのは、うんうんやっぱ何かしらのこういるわけですよね。認知してる。だからこう僕と今のその例えばなんか目の前にある冷蔵庫の距離が遠いか近いかっていうのはそれは今までの経験上近いのか遠いのかっていう判断を下してるからなんか柱はまあだから本質ともまた違いますよね。なんかその物差しみたいな。
なるほど。物差しか。まあなんか、手段が変わったとしても、手段というか、使える手持ちのものが変わったとしても、残り続ける何かみたいな。それが物差しなのか、物差しじゃなくて手なのかみたいなのが変わったとしても、測れる量を自分の中に持ってるかみたいなとか。
うん。そう、だから多分、その、例えばテスト、偏差値とかさ、そういうテストの点数とかみたいに数値化されたりフォロワー数とかってやって人間がそれに躍起になるっていうのは数字って一番なんか絶対的な物差しだから普遍なわけじゃないですか、
うんうん、
高い方が88点より89点の方が高いよねっていうのはみんなちゃんと認知できるからそれが便利だからそれを使ってるわけですよね。だから数字も物差しなわけですね、
うん、
けど、
うんうんうん、
なんかその本質的には別にその89点が高いか低いかなんてそのテストの難易度によって変わるわけじゃないですか。超簡単なテストで89点だったら、うんうんうん、いやなんで100点取れないのみたいな低くないみたいな話にもなるし、
うんうん、
逆に超難関だったら89点も取れてすごいねみんな10点なのにみたいな話だしみたいな話なんだけど、けど点数がその点数っていうか数値がやっぱなんか認知しやすい物差しの一つだから、まあ、そういう風に活用されてるみたいなのがあると思ってて、でそれがもうちょっとなんかその抽象度の高い物差しとして今までの経験みたいなのがあったりとか、だから人がやってたコーディングをしてる時の仕組みってこうだから、うん、こういうのが良しとされてたけど AI になったらこの部分が変わるからこうだよねみたいな感じの感覚をよりやっぱ得やすい人っていうのはそういう近い世界の物差しを持っている人の方が確実になんかその推定する精度が高くなるはずだろうなって思ってて、けどそこにバイアスとかが邪魔してなんかこう戻ってきちゃうみたいな、けどなんか人間でコーディングしてた時代に戻ってきちゃうみたいなバイアスとかもあるけど、それは副作用の話で、それを取っ払えたら多分一番最強なのはそっちなんだろうなみたいな。
ああそういうことか。
うん、
まあ何をこう満たしたいかをちゃんと分かってるっていうのが、例えば長さが距離を遠いか近いかを を知りたいっていうことをちゃんと認識してて、その過程でなんか目盛りのある定規が大事なのか、なんか指で数えるのかっていうのはな
ん
かバイアスとして取っ払えて、なんかいや単純に近いかどうかだけを認識できるみたいな。
確かに。まあだから目的、確かにそうですね。達成したいことがよりはっきりしてる人の方が、バイアスとかそういうのを捨てきれる可能性は高いかもしれないですね。確かに。
まあもちろんその中で、まあ距離を測る方法って10通りぐらいあって、みたいなのを語れて、なんかそれがあるからこそ、その距離の測り方って今の時代においては何がいいんだろうっていうのが、なんか、積み上げでは理解できるというか、
そうそう、10通り知ってるからこそ20通りになった時にその残り10通りは把握しやすいみたいな比較対象がいっぱいあるから、
そうそう、そういうことだよね。あ、まあ確かにな。
そう、それを持ってない人がやっぱそれを理解するのって結構胆力もいるし、時間もかかる作業になるし、それを理解したって思ったとしてもその理解度ってどれくらいなんだろうって結構疑問なような気がしてて、
確かに結局さ、それを理解したって思ってもそもそも物差しを持ってないから、なんかその理解が正しいかが測れないというか、
そうそうそう、
実際その理解のもと測ってみたらめちゃくちゃ遠いと思ったら実際はすごい近かったみたいなことが起こり得るから
だってシステム開発してるのに料理を物差しにしてたらさ、それが確からしいかなんか全然わかんないよね。
まあ確かに。確かに。そう考え、そっか。じゃあまあやっぱり、何が重要かっていうのは持ち続けて、かつその重要さを満たすための手法に対してはとらわれない、こうバイアスをかからないように意識しなければならないということだよね。
あとは自分は何も知らないという自覚を持つっていう、どれだけ知ってても。
そうだね。なんか、ね、いろいろこう手をかけて作業を始めようとすると自分なんかてかあれだよね、やっぱ訓練されてるから、これをしたいって言われた瞬間頭の中にこういう手法があるっていうのを3つぐらい、そこにもうロックされちゃいがちみたいなのあるからね。
なるほどね。だからそこだからのやっぱそうやね、その3つとか思いつくと便利だなって俺は思っちゃうね。逆にその調査するときに便利だなみたいな感覚に思っちゃうね。
確かに。
そうだから多分同じ、ね、俺だって同じ開発っぽいことをするときでも毎回全く知らんふりして AI に聞くもん。
同じ開発、ああ、だからもう自分が知ってるようなことを。
文字起こしの、まあ、例えば ASR で文字起こしする仕組みについて、なんか、作らないといけないみたいな感じになったときに、まあ、1ヶ月前にすでにもう ASR で仕組みは作ってるとするじゃん、自分自身が。だから、ある程度そこにおいては結構なんか、ちゃんと認知してるな、みたいな感じの自負があったとして、全然知らんつもりで聞くっていう。まあ、それはなんか2つの要素があって、まあ、まずそもそもその時の手法がその時調べた中では最適解だと思って選んだ手法なんだけど、別の角度から見たら最適解じゃない可能性があるっていう可能性が、まあ、多分なんか 20% ぐらい潜んでる気がするっていうのと、あと1ヶ月も過ぎてたら技術が進歩してるからより良い選択肢がある可能性があるっていう。
なるほどね。あんま考えなかったな、それは。もうなんか目に見えてるからこそみたいな気持ちで、もうこれとこれとこういうタクがあるからみたいなのはもう固定でやりがちだったかもね。
ああ、そこがすごい俺なんか機械損失に感じちゃうよね。
なるほどね。まあ確かに。もしかしたらその 20% 引いたりしてブレイクスルーというか、まあ、今までできなかったことができるようになるかもしれない。
そう、シンプル、よりシンプルにより高精度により低安価にできるようになったみたいなこと、まあ普通にありえるなっていう。でこれが厄介なことで AI 自身もそういうバイアスを携えてるから、まあそもそもね、あれが知識のカットオフがあるから、それも加味しながら、まあそう。AI 自身もやっぱ知らないことがあるっていう前提を持って、だから今の日にちは絶対伝えるようにするとか。
はいはいはい。そうなんだ。 日にちも伝えたりするんだ。
日にちを伝えるね、調査系はマストで。
へえ。
あと結構あるのが、なんかその GitHub のスター数とか、やっぱ AI も定量的なものに弱いから、
うん、
人と一緒で。だから、まああとそのなんかすごい古くからあるとか、あと、開発が活発に行われてるかとか、うん、なんかそういう、まあ、おそらく確からしそうだな、みたいな、なんかそれっぽい確からしそうな情報をいっぱい携えて持ってくるんでね。それは信じないっていう風にして
信じないんだ。
そう、だから前提こういう前提があって、しかも例えばこういう AI でこういう風にやっていくみたいなとか、うん、例えば今の LLM だってこれくらいまでできるようになってるっていう前提に立った時にどうかみたいな、なんかその前提であえてこういい方向にバイアスをかけてあげるみたいなことも重要だと。
まあ、確かに AI が調査してこういうのが良いです、しかもライブラリのスター数がこうなのでみたいなことを言ってる時に、なんかそれが本当にその評価としてコミュニティが前提として評価してるからいいものなのか、本当に仕組みがいいものなのかは分離して考えてるってことだよね。
そうそう、分離して考えないと、なんかそのいや、そもそもそれって人間がやってた時代の時の話だよねみたいな、とか、なんか全然 AI ネイティブな作りじゃないから、なんかしんどくなりそうだよねとか、なんかもっといい方法、抜本的ないい方法ができそうだよねみたいなとか、なんかそういういろんなパターンがあると思ってて、なんかそこは逆にだからフラットにも結構危険だなっていう気もしてて、なんか確からしそうな情報を携えてきよるから。
そうだね。
まあだからそうするとセッションをいっぱい立てたくなるよね。そのいくつかの前提で、いくつかのパターンで重み付けしてあげて、バイアスもかけたバージョンとバイアスかけてないバージョンとで調べさせてみたいなとか。
そうね。だから調べさせるときに、なんか評価はさせずに、とにかく情報だけ収集してくださいみたいな。で、評価はしないでくださいみたいな。でこういうやり方があるっていうのをひたすら解説してもらったものを携えて、別のセッションに移って評価してもらうとかじゃないと、
そうそうそう、
結構まあ、バイアスかかっちゃうねってことだよね。
うん。そう。だからドキュメント化するときは結構調査したものは、なんか事実と推測を必ず分離して、事実情報だけを保存するようにしてくださいみたいなのは言うね。
はいはい、ああ、はいはいはいはい。
だからなんかこう人が普通にやったら混ざりそうなことは基本的に AI も混ぜこぜでやってくるっていう期待値で挑むっていうの結構大事かもしれないね。
確かに。
うん。
まあでも確かに。あ、でもそれで言うと僕も最近ドキュメントかな、まあ、プロジェクトのドキュメントを整理してもらうときにやってるのが、フォルダごと事実情報だけが入るフォルダと、そこから、はいはい、考察された AI が考えた結果を出してもらうフォルダをもう分けてもらうっていうのをやったりしてますね。
ああ、なるほどね。
なんか結構まあその仕事をもらっていろいろ打ち合わせとかするときの情報って、まあある意味こう事実情報じゃないですか。でそれを議事録としてまとめてもらったものを一つの、なんだろう、プロジェクトにそれを議事録だけを放り込んでしまうと、なんか、ちょっと文字起こしがミスってたとか、なんか議事録の起こし方がちょっと悪かっただけで、まあ嘘にもなりかねないなと思っている。そういう時はもうなんか文字起こしっていうもうと、あとは人間が書いてたテキストっていうのはもう事実情報のフォルダに突っ込んで、でAI には議事録を作ってくださいって言ったら、そこから推測された結果だけを入れるフォルダに書き出してもらって、もう分離して考えてくださいみたいな感じで、事実情報としては残り続けるんで、なんかマインドのアップデート必要だなと思った時はちょっと網羅的に確認して、なんかずれてそうな部分は更新してくださいって言うと、事実情報のフォルダには一切手を加えず、その推論した結果のフォルダだけがとにかくブラッシュアップされていくみたいな。
ああ、それいいね。確かに、二段構成、うん。
そういう構成とかにして、ね、勘違いというか、バイアスかかりにくくするっていう工夫はしたりしてます。
意外となんかその暗黙的になんか人がいい感じに混ぜこぜでやっちゃってるとかっていうのを分離してあげるのは結構重要かもしれないね、やり取りする中で。
そうだ、確かにね。
うん、まあそんな感じかな、ですかね。
はい、そんな感じですかね。
はい、はい、じゃあちょっとたまにはこういう緩い話をと思いましたので。
緩い
けど結構しゃべりましたね。
結構しゃべりましたね。まあ緩いけどね、普段はモデルがどうこうっていう話ばっかりだけど、どう使ってるのかみたいな話もね、
うんうんうん、
いいよね。うん、
確かに。はい、じゃあ本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、まあ、AI とのやり取り、まあ、どういうふうにやってるかっていう、まあ、なんかある意味初心に戻るような回でもあったのかなというふうに思うんですけれども、まあ、こんな感じで、日々ですね、まあ、AI とやり取りしながら、知見も貯めていってるので、こういうトピック話してほしいとか、気になる点あればいつでも、お便りとか、コメントいただけると嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。